17節、カガガはバラクに尋ねていった。さあ、どのようにしてあなたはコガガの言葉を見な、彼の口から書き取ったのか。私たちに教えてくれ。バラクはカガガに言った。エレミアがコガガすべての言葉を私に口述し、私が罪とこの負け者に確証しました。23節。エフテが3、4だを読むことに、王は初期の子がたなで、それを裂いては、ダンルの火に投げ入れ、ついにダンルの火で負け者全体を焼き尽くした。28節。あなたは再びもう一つの負け者を取り、ユダの王、エホヤキムが焼いた。先の負け者にあって先の言葉を残らずそれに確証し。ご注意書6節、エレミアはバビロンに下る災いのすべてを一つの負け者に記した。すなわちバビロンについてこのすべての言葉が書いてあった云々とあります。もちろんエレミアだけではなく、ダニエルも書くように命令されたのです。まあ、ダニエル書7章1節ですけれども、1節だけ読みます。バビロンの王ベルサツァルの元年にダニエルは寝床で一つの 夢頭に浮かんだ幻を見た。この夢を書く記し、そのあがましを語ったとあります。まあ、音楽家がある時は、まあ、たてごと、ある時はオルガン、まあ、ある時はバイオリン、ある時はラッパによって自分の中にあるものを表そうと心を見るように主なる神は語りたいと思う時、全能の力を持ってある時は王、ある時は羊飼い、ある時は祭司、ある時は医者、ある時は神学者、ある時は利用者、ある時は主税人を選び、言い表したいことを表現いたしました。主なる神の御霊は選ばれた一人一人の個性を用いて書かせました。主なる神の霊は人間に臨み、支配し、お用いになります。私たちは聖書を書いた人たちの言うことを聞くことができ、体の人間的な個性を見ることができます。体は御言葉をそれぞれの個性に応じて述べ伝えました。それは確か人間の形によるものでありますが、完全な御言葉です。私たちは、まあ、いろいろな書物の作者の個性によって、聖書の中に言い表すことのできないほどの豊かさを見出すことができます。まあ、旧約聖書において、モーセは教養の高い指導者であり、生まれながら民の指導者であり、レビの家系を持つ情熱的な男でしたが、まあ、主の恵みによって最も柔和な人間になったのです。イサヤは王の家系を持つ預言者であり、すでに千年王国の約束された平和の国を見たものでした。そして支配者を洞察力を持って自分の時代を見通しました。エレミアは感受性の強い七の性質を持ち、イスラエルのための苦しみと悩みを深く同調し、共に耐え忍び、イスラエルのために対してする神の悲しみを理解することができました。アモスは羊飼いであり、羊飼いの経験する事柄を通して、まあ、主の御言葉を述べ伝えたのです。まあ、ダニエルは賢い、政治家であり、バビロン帝国の大臣であり、将来の世界史を主によって見させることができました。ヘセキエルは祭司であり、宮の中の状態と将来の宮に対する目を開かれました。 そして新約聖書においてマタイは主税人であり、天の御国に対する幻を持つことができました。ルカは医者であり、罪人の救い主を見、この方の癒す能力を確認しました。ヨハネは神秘主義者であり、彼の御子の本質並びに首都の交わりの本質を見ました。ペトロは、行いの人であり、彼のいろいろな思い出はマルコ伝に再現されており、彼の手紙の中では主の生涯が描かれています。パウロは考える人であり、聖書の真理を最も簡潔に言い表す人となりました。ヤコブは実践的な信仰の代表者です。これらの人たちは皆聖霊のご支配を受け、啓示を受け、駆り立てられました。彼らは冷めた状態で神の御言葉を受け取り、開かれた魂と明晰な理解力を持って、冷めた状態で御言葉を聞き、記しました。彼らは主の御言葉を述べ伝える器に好きなかったのです。けど、大切なことは聖書が常に主の御言葉であること、しかも完全で間違いのない人間の言葉の形をとっているということです。神の御言葉でありながら、人間の言葉、そしてまた人間の言葉でありながら神の言葉です。一体そんなことはどうしてあり得るなのでしょうか。聖書は神の奇跡を私たちに説明してくれませんが、証しをしてくれます。主イエス様の処女降誕はどうして可能なのでしょうか。人間は年老いてからどうして生まれ変わることができるなのでしょうか。このような我々の問い、すなわちどうしてという問いに対して聖書はいつも聖霊によってという答えだけを与えています。御言葉の霊感はどうして可能なのでしょうか。ペトロは説明したのです。明かししたのです。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったとあります。人間の口をお作りになった方か、この口を自分の思う通りに使うことができないのでしょうか。出エジプト記の4章の注意節中二節をちょっとお読みいたします。9中2ページになります。4章の注意節中二節。主は彼に仰せられた。誰が人の口をつけたのか、誰が押しにしたり、耳しにしたり、あるいは目を開けたり、盲目したりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ、行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。私たちが召されたのは、主の奇跡を説明するためではなく、福音の述べ伝えるためです。聖書の言葉はどれも皆主の言葉です。聖書の中に書かれている一つ一つの言葉は本当に神の御言葉なのでしょうか、それとも一部分は神の言葉で他の部分は人間の言葉というふうに勝り合っているなのでしょうか。残念ながら今日の大部分の神学校で教えられていることがそういうものなんです。すなわちちょうど看護物の中に含まれている木のように、神の御言葉も人間の言葉の看護物の中に含まれているという考え方です。けどもしもそうだとするならば、どれが神の言葉でどれが人間の言葉であるかを判断するのは一体誰なのでしょうかという疑問が もちろん起こってきます。両者を区別する権威はどこにあるなのでしょうか。神の御言葉と人間の言葉を正確に区別することは最も大切なことになるでしょう。少しでも間違って判断するならば、それは悲劇的なことになるでしょう。すなわち神が語られたことを人間が語ったといたり、その逆に人間の言葉を神の言葉だと言ったりすることは、誠に悲劇的と言わざるを得ません。間違った判断によって人間が永遠の滅びに行くこともあることを考えると、それはとんでもないことであると言わざるを得ません。まあ、一言で言いますと、被造物であるちっぽけな人間は、これほど重大なことを判断する能力を持っていないということです。確かに聖書の中には神の言葉が含まれていると多くの人は言いますが、そのようなことは確固たる土台とはなり得ません。そういう人々は結局はっきりとした確信を持てなくなってしまいます。そういう人々は聖書を信じているかもしれないけど、御言葉の何たるかを知らないのです。まあ、これこそ現代地の、まあ、絶望のもとなのではないでしょうか。また、これは多くのいわゆる、まあ、牧師たちの問題でもあります。彼らはどれが神の言葉で、どれが人間の言葉であるかを区別できないために人を導くことができません。医者が患者に薬を間違えて死なせるよりもはるかに恐ろしい悲劇は、神の御言葉と人間の言葉を間違えて判断し教えることなのではないでしょうか。まあ、多くの教会で牧師は確かに福音の語り、ただ主イエス様によってのみ救いが成就されると言われるのですけど、聖書の言葉が誠に神の言葉であり、信頼するに足るものであることを伝えることができなければ、語られた福音も十分な効力を発揮することができません。聖書全体を神の御言葉として受け取るものだけが確信と安らぎと支えを持つことができるのです。人は聖書を全部神の御言葉として持つか、さもなければ全然持たないかのどちらかなのではないでしょうか。すなわち人は聖書を神の御言葉として完全に認識し、信仰と人生の土台を見出すか、さもなければ聖書の要求を現代人はとても信じられないこととして退け、聖書全体を失うかのどちらかです。まあ、分かりやすい一例を挙げてこのことを説明してみると、まあ、列車は橋を渡ればすぐ目的地にたどり着くことが分かっているとします。もしもその橋が頑丈な橋であれば、乗客はみんな安心して乗れますが、その橋が危ないところもあるということが分かれば、誰も列車に乗ってその橋を渡ろうとはしないでしょう。まあ、聖書の場合も同じようなことが言えるではないでしょうか。つまり聖書のある部分は確かで、別の部分は不確かであるとするならば、結果的には聖書全体が不確かなものになります。まあ、イエス様はあなたの御言葉は真理ですと喜んで祈りました。私たちも何があってもこの態度を取ると絶対に後悔しません。聖書とは元気のもとです。前に言われましたように、今日は矢口和代姉妹明かししてください。その前にまだ介護姉妹お願いします。